山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今日は先週に引き続き医学部薬理学講座の小泉修一教授にお話を伺います。小泉先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
先生は医学部薬理学講座の先生でいらっしゃいますが、どのようなことが学べるんでしょうか。
はい、私たちは主に脳の研究をやってますので、はい、脳の仕組みについて学ぶことができます。それで特に先週ちょっとお話ししたんですけれど、脳にある特殊な細胞のグリア細胞っていうのがですね、すごく大事なことをしてるっていうのが分かってきましたので、そのグリア細胞っていうのに注目して、脳の仕組み、要するに考えたり記憶したり、あとは嬉しいとか悲しいとか悔しいとか、そういうのが起こる仕組みを明らかにしようとしています。それから、それがおかしくなると、脳の病気になるんですけれど、それが、どうして病気になるのかなということも学ぶことができます。
私も先週初めてこのグリア細胞という言葉を聞いて、今までは神経細胞の研究ばかりが中心だったっていうことなんですもんね。はい、さあ、そして学生さんなんですが、研究室に入ってからどのような研究を行うんですか。
はい、特にですね、人ではなかなかできないので、マウス、小さいネズミですよね。はい、ネズミの脳を使って、特殊な顕微鏡が何台もあるので、それを使ってグリアの形を見たり、生きたままグリア細胞の活動を観察したりとかですね。それからあと私たち薬理学講座って言って、薬を使うの得意なんですね。薬とか遺伝子を、だからグリア細胞だけ薬でコントロールしたりとか、あとは遺伝子操作をして、でグリアを操作すると脳がどうなるのかな、脳の機能がどうなるのかなっていうのを研究しています。
ね、先生がおっしゃっていたのが、グリア細胞自体は昔からあるのは分かっていたけれども、それが直接脳にこう作用するっていうのが研究が始まって、まだそんなに時間が経ってないとおっしゃっていたの で、ここから学生さんも研究を進めていって、もし何かこう新たな病気の治療などにつながったら、それこそノーベル賞だったりとか、いろんな、ことにつながるかもしれないですよね。
ノーベル賞はね、分かんないですけれど、本当に分からない病気がいくつもありまして、例えば難治性 の痛み、慢性痛とかですね、難治性の転換だとか、あとはちょっと脳じゃないんですけど、目にもグリア細胞があって、緑内障っていう失明原因の一番 の病気とかもですね、なかなか治らないんですね。実はそういうところにグリア細胞って、これまで全然僕らが皆さんがですね注目してこなかった細胞が悪さをしてるっていうのがちょっと分かってきましたので、
大きな助けにつながる可能性がありますよね。
あると思います。
さあ、そして学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうか。
そうですね、医学科の学生さんは、ほとんどが医師になりますので、もちろんきちんとした臨床医になってほしいんですけれど、研究のことが分かる医師でないと困るなと僕は思ってますので、脳のこと、それから山梨で学んだんだから、グリアのことがものすごく分かる医療人になってほしいなと思ってます。それから他学部の学生さんもいらっしゃいますので、そういった方々はきっちり脳が分かって、繰り返しですがグリアも知っているよっていう、世界をですね、リードするような研究者になってほしいなというふうに思ってますし、実際そんなふうに出て活躍してらっしゃる方が何人もいらっしゃいます。
やはりこう脳科学というと皆さんね、脳気になる方が多いと思うんですが、ご質問もいただいていて、こちら甲府市の牧江さんから、脳を鍛える方法はあるのでしょうか、またいつまでも若々しくする方法はあるのでしょうか、というご質問です。
はい、これ難しいですね、本当にね。私もそうしたいんですけれど、 これまでもですねこれ言われてるんですが、はい、とにかく刺激を入れ続けることが大事で
脳に刺激を与える、
だから、まあ、昔はちょっとねあの勉強を続けた方がいいとかっていうんですけれど、まあ、勉強じゃなくてもよくて、音楽でもいいし運動でも、うん、とにかく刺激が入るんです。で読書でもいいしおしゃべりでもいいですし、でそういった刺激をいろんな刺激タイプの刺激を、まあ、頭に入れ続けるっていうのが一つあの若い脳をキープするっていうことに大事じゃないかなと思ってます、
うん、ということはラジオもいいですよね。
ラジオ聞くのもいいんじゃないですかね
音楽とおしゃべりと、
それからですね、はい、これはちょっとなかなかあの変な話になるんですけれど、さっきのグリアの話なんですけれど、ネズミの研究の話なんですけれど、最近脳はグリアから老いるってことが分かってきたんです。グリア細胞からですね。でこれもネズミの話ですけれど、その老人というか年取ったネズミのグリア細胞を若いネズミのグリア細胞と、まあ、ネズミなので移植で入れ替えることができるんです、
ね。
そうすると、若いグリア細胞を移植されたあのネズミは若くなるんですね。若々しくなる。そうなんです
。すごいですね。
だからグリアを、まあ、上手にコントロールすると、まあ老いは止められませんけれど、あの緩やかな老い、まあ、若々しくいられるってことができるんじゃないかと、ちょっとまことしやかにあの言われるようになってきて、でこれも人でもそうじゃないかなと思って今いろんなものを探していて、まあ、移植するわけにいかないので、で、まあ、なんか
そうですね、そのグリア細胞をこう、ね、若く保てる何かが分かったらまたそれも、ね、脳をこう、ね、刺激して若く居続けられるってことですもんね、はい、いやなんかそうやって考えると本当にある意味こう夢であったりとか、いろんな可能性を感じる研究ですよね、
はい、そう言っていただけると嬉しいです。
さあ小泉先生、この山梨大学医学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えですか。
はい、本当にいろいろ良いところがあるんですけれど、あのここ何年かはですね、あの山梨大学あの医学部は脳科学、脳の研究を頑張ろうということにして、はい、いろんなあの脳の、あの、まあ、頑張ってる先生たちを集めてるんですね、それですごくいい先生が今集まってきていて、本当にあのちっちゃなあの、まあまあ、地方のつったらいけないんですけれど、ちっちゃな大学なんですけれど、東京とか大阪の大学に比べたら規模は小さいんですけれど、なんていうんですかね、まあ、参照じゃないんですけれど、ちっちゃいけど輝いてるというような感じで、あの世界で活躍している先生たちが本当に何人もいるんですね。
貴重ですよね。
なので、まあ、ちょっとこれ例が良くないんですけれど、その例えば、サッカーの J2 チームなんだけど、実はそこからあの日本代表で何人も出ていって、ワールドカップでガンガン点を取ってる人たちがいるような、
世界レベルの、
大学じゃないかなと僕は個人的に思っているんですね、だから、あとはちっちゃいからあの横とのつながりもすごく密ですし、垣根がなくて、で医学部の中の教室間もそうですし、それから他の学部との融合研究っていうのもすごく盛んです。ですからすごく勉強とか研究をするのにはいい環境じゃないかなと思うんですね。
それだけのトップレベルの方がいらっしゃるけれども、こう密に、ね、あのコミュニケーションであったりとか、学ぶことができるっていうのはすごく、ね、貴重ですよね、では最後に、山梨大学医学部の受験を考えている皆さんに先生からメッセージをお願いできますか。
はい、医学部、あの山梨大学医学部、あのとてもあのアクティブでいい大学だと思います。それで、ぜひ一緒に脳の研究をしたいなと思います。それでさっき話したグリアの研究、グリア細胞の研究一緒にできたらいいなと思います。世界でですね、まだ誰もやってない研究、わからないことを明らかにするっていうのはとても、まあ、大変なんですけれど、刺激的でやりがいのある仕事です。そういうのを若いですね、あのグリアが若い皆さんと一緒にできたらいいなと思いますので、あのぜひあの受験されて、一緒にできたらいいなというふうに思います。
このグリア細胞の研究の発展、私たちも楽しみにしていますね、小泉先生、2週にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ今日オンエアしたものや、これまでの放送はグッデーの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。